耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第961回10月31日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん今やる気はありますでしょうか。土曜日ですけどもね、仕事をするやる気があるぞという方はすごい素晴らしいことだと思います。やる気がないという方もやる気があるという方もですね、ちょっと思い返してほしいんですけども、皆さん褒められることと叱られること、怒られること、どちらの方が多いでしょうか。おそらくですね、やる気がある方ってのはすごい、褒められ方が上手いというか、褒め上手な人が近くにいるのかなというふうに思います。まあ人間個人差もありますけどね、まあ叱られたり怒られたりするよりは、褒められた方がモチベーションが上がりやすいと思うんです。今チームで仕事をしている人とかね、管理職の立場にある人はですね、やっぱり仲間を褒める、また叱るということをよくやると思うんですけども、その褒め方、果たしてうまくいっていますでしょうか。今回はですね、そんな、褒め上手ではない人に、褒め方のルールを説明してくれる本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、アスカ出版社より出ております、谷口よしこ著、当たり前だけどなかなかできない褒め方のルールという本です。こちらの本すごいなんか売れてるみたいでですね、アマゾンで今なんか完売してるみたいなんですよね。というわけでですね、まあ書店でぜひ買ってほしいと思うんですけども、著者の谷口よしこさん、コミュニケーションスキルの講師をやられてる方です。同志社大学を卒業されていまして、今でこそね、プロコーチとしてコミュニケーションスキルを教える立場にいらっしゃいますが、30代の前半まではね、自分の話ばかりして人の話を聞かないコミュニケーション音痴だったんだそうです。それがいわゆるコーチングに出会ってから、人の話に耳を傾けられるようになり、短時間で相手から信頼され心を開いてもらえるようになったといいます。まあ、まさにね、コミュニケーションスキルのおかげで人生が180度変わったという経験をお持ちの方なんですけども、そんな谷口さんが書いた今回の本、テーマはこんな感じです。褒めるという行為は、人と良い関係を築くためのコミュニケーションスキル。人をその気にさせる褒め力を身につけて、自分も相手も輝こう。というわけでね、この本では褒めるという行為を、まあ、人とより良い関係を作るためのコミュニケーションスキルというね、まあ、大きな枠組みで捉えて書かれています。まあ、単なる褒め言葉の辞典じゃなくてですね、まあ、信頼関係づくりとか、まあ、相手と心を通わせるために意識すると良いポイント、また褒める人の心構えみたいなものもね、網羅されてますので、皆さんがですね、人を褒めるとき、また褒められるときの、まあ、すごい気持ちというのがね、よくわかると思います。まあ、気持ちを高めてくれる自己啓発の面もあるみたいでね、今日スタッフの一人なんかはですね、あ、褒め方わかりましたってなんか開眼したような顔しておりました。で、まあ、人に褒められるとね、個人差はあると思いますけど、すごく嬉しいと思います。先ほどね、ディレクターに言われたんですけど、矢島さんもなかなか褒め上手ですよと。自分ではそんな気なかったんですけどもね、この本を読んでみて思ったのがですね、僕が意識してたんだけど、なんか言葉になってなかったこと。まあ、相手の気持ちになってみるとか、あと、自分の言葉で伝える。そういったものがあるんですね。あなたはすごいですねとはなくて、あなたはすごいですねっていうなんか客観的っぽい評価じゃなくてですね、私はあなたをすごいと思いますという、私はの形にするというね、テクニックなんかも書いてありました。まあ、テクニックというほどなんかこう、冷静なものじゃなくて、谷口さんの人柄が溢れるような文体だったのでね、まあ、ちょっとテクニックで語弊があるかもしれませんけども、じゃあまずですね、谷口さんの発言ちょっと抜粋してみましょう。コミュニケーションの上で大切なことをですね、谷口さん次のように書いていました。コミュニケーションはどう話すかではありません。どう話すかということばかり考えていると、意識が自分の方向に向いてしまうので、良いコミュニケーションは取れません。そうではなくて、意識を相手に向けて話を聞こうとしましょう。そうすると、相手の表情や身振り、手振り、声のトーンなどから様々な情報をキャッチできるようになります。それらの情報の中には、こだわりや生き様といった相手の人間的魅力がいっぱい詰まっています。それをキャッチすることで、相手を認める言葉や褒め言葉を会話に織り込むことができるのです。これはね、僕も意識してなかったんですけど、大事なことですね。僕の言葉にすると相手を尊敬するに近いかなと思うんですけれども、まあ相手をきちんと見て、自分がどう話すかではなく、相手を見てどんなことを言いたくなるかということなんですね。まあ意識を相手に向ける。 皆さんこれできていますでしょうか。意外にね、これできない人多いんじゃないかななんて思ってるんですよ。で、この本はですね、まあ、この一冊通して、まあ、相手に意識を向けることをベースに書かれています。まあ、コミュニケーションってね、その価値観の上に成り立つものなので、こういう人にはこう言えばいいという、まあ、マニュアル化はなかなか難しいものがあると思います。なので、まあ、あえて言えば相手に意識を向けること、これがですね、まあ、コミュニケーションスキルたった一つの黄金法則なのかもしれません。では細かい内容を一つ抜粋しましょう。褒め方のルール、全部で101個あるんですけども、そのうちの14個目、価値観の違いを受け止めよう。ここをちょっと聞いてください。人を褒めるには、まずその人の価値観や思いそのものをキャッチする必要があります。自分の色眼鏡を通して見ていると、素直に受け入れられない要素もあるからです。会社人生で必要な知恵は、すべてマグロ船で学んだの著者、斉藤正明さんは、昆虫マニアだそうです。彼が大切に持ち歩いているアルバムを見せてもらったら、その中にナメクジの写真が。彼はなんとナメクジを飼育しているのです。可愛いんですよと我が子の話でもするかのように目を細める斉藤さんが、次の瞬間彼はこう言ったのです。ナメクジって調理してもかなり美味しいんですよ、コリコリして。まずナメクジと聞いて生理的にアウトな人もいるでしょう。さらにそのペットのように可愛がっている生き物を食べてしまうという発言にショックを覚える人もいるでしょう。で、ここからがポイントなんです。こんな時、自分と相手の価値観の違いを受け止めるにはどうすればいいのでしょうか。まずは相手の話を聞いている自分の感覚に焦点を当てるのではなく、話をしている相手の状態に焦点を当てるのです。つまり自分の価値観を横に置いておくということです。そしてなぜ彼がそれほどまでにナメクジをはじめとする様々な昆虫を愛し育てることに喜びを感じることができるのか、彼の表情や話しぶりを見ながら感じ取ることが大切なのです。自分の感覚に焦点を当てていると、うえー気持ち悪いと思ってしかめっ面をしてしまうかもしれませんが、彼の状態に焦点を当てて聞いていると、好奇心旺盛なんだなぁ、人目を気にせず我が道を行く人なんだなぁという思いが湧いてくるかもしれません。で、まとめとしてはこのように書かれています。人を褒めるには、まず自分がどう思うかではなく、相手がどんな価値観を持っているのかというところに焦点を当てましょう。そうすることでその人の長所やこだわりをつかむことができるのです。はい、というわけでですね、まあ相手に意識を向けるの、まあ延長線上にある、まあ相手がどんな価値観を持っているのかというのをね、まあ見抜く力のお話だったんですけども、いかがでしょうか。こういう時ね、皆さんやっぱり自分の感覚でついついね、物事を見てしまいがちだと思うんですけども、この相手の感覚に合わせるということ、言うはやし、行うは形という感じなんですけれども、ぜひやってみてほしいテクニックです。では本の小構成ご紹介します。内容は全7小構成で、褒め方のルールが101個書いてある本です。まあ、ざっと紹介しますと、1章褒めるとどんなメリットがあるのか、2章褒め方の基本ルール、3章相手の何を褒めるのか、4章相手をどう褒めるのか。この4章のどう褒めるのかなんかはね、結構いいこと書いてまして、例えばですね、先ほど僕ちょろっと言いましたけども、アイメッセージというもの、例えば講演会のお話を褒めるときに、素晴らしいお話でしたと褒めるのはちょっと客観的に聞こえるのでね、言うメッセージなんですけどもね、アイメッセージのスタイルは、先ほどの話、私素晴らしいお話だと思いましたと、私本人の思いなので相手もね、謙遜も否定もしようがなくですね、抵抗なく受け止めてもらえる褒め方というわけで、このアイメッセージぜひ使ってみてはいかがでしょうか。私はあなたをこんなに素晴らしいと思いました。ぜひね、今日一回言ってみてください。続く第5章、ターゲット&関係別の褒め方。まあ、上司の褒め方とか、あと自分が苦手な人の褒め方、そして天才肌のエリートやキャリアウーマンをどのように褒めるかということが書いてあります。第6章、変化球の褒め方。野球のお話じゃございません。メールや手紙を使う方法などね、まあ、ちょっと変わったアプローチでの褒め方が書かれています。第7章、効果的な叱り方。褒めと叱りは表裏一体。まあ、叱ることで褒めにもつながるという意味でね、叱り方を書いている章です。叱ると怒るは違うのでね、このあたりも本に書いてありますので、ぜひ確認してみてください。 そして巻末、付録としてですね、場面別褒め言葉集100フレーズというのがついています。というわけでこちらの本、皆さんのね、褒め言葉の引き出しを増やすのに使ってもいいんですけども、やっぱりその心構えとかね、あの着眼点というものが重要かなと思いました。まずはね、今日新刊ラジオで言いました、相手に意識を向けること。まあそれ以外にもですね、皆さんがおそらくそのなんとなく思ってるんだけど気づいてないテクニックというのが書いてあると思いますので、部下とかね、あとその上司とか、あとチームのみんなをうまく褒めたいという人はぜひ読んでみてください。自己啓発書っぽい内容ですけども、割とロジカルに書かれています。まあ褒め上手な人を観察してみるとかね、自分の褒め方の傾向を分析してみるとか、こうすることでね、やっぱりその成功する人っていうのはやっぱ人の技術をうまくパクるものですし、またですね、あの著者である谷口さんが皆さんにこういう風に褒めるんだよと押し付けるような感じで書かれている本でもないので、まあすんなりとね、まあロジカルに受け入れてほしいと思います。人を褒めようとしてるんだけども苦手なんだよなという方はぜひ読んでください。では書籍情報です。当たり前だけどなかなかできない褒め方のルール、谷口よしこ著、アスカ出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本はディレクターがすごい感動してましてですね、なんでもディレクター自分が褒め上手じゃないと思ってたと、褒めるの苦手なんだと思ってたらしいんですよね。僕このディレクターよく知ってるんですけどもね、おそらくAD 時代からですね、いわゆるその下っ端の仕事が非常に上手かったので、逆に下っ端を褒められないんじゃないかなって、さっきなんか褒めてんのかけなしてんのかよくわからない発言をしてしまったんですけれども、まあおそらくそういうことだと思います。なのでね、彼にとって一番そのびっくりしたっていうのがやっぱ人の意識に立つことと、ついついその自分中心に考えたわけではないんだけれども、人の意識に立ってなかったなと思って、この本を見てね、もっとその人を褒めるって頑張ってみようと思いますと言ってましたね。あなたもですね、下っ端から卒業してディレクターになってこう部下ができましたからね、まあ、ぜひぜひどんどん部下を褒めてあげてください。で皆さんにね、話を聞かれると、おそらくね、部下をお持ちの方とかチームをお持ちの方たくさんいると思いますので、まあ褒め方の本、やっぱり読んでおいて損がないんじゃないかなというのが僕の感想です。気持ちから作ってね、そして、まあ、実用的なフレーズなんかをこの本からぜひ盗んでください。で先ほどちょろっと言いましたけども、Amazon で売り切れていたのでね、今日土曜日です、まあ、休みの間に書店さんに行ってですね、まあ、ぜひこちらの本をお手に取って、まあ、実際面白いかどうか、まあ、ちゃんと見てからね、買ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。